はい、じゃあ今日は2018年のクリスマスのメッセージを始めます。まずルカ2章を見てください。もし聖書があればルカ2章を見てください。クリスマスの話はだいたいマタイ書とルカにあります。で、ルカは一番歴史的に聖書を書きました人、あれは歴史家で、新約聖書のイエス様のことを詳しく書かれました、まあ、書きました。ルカ2章1節読みます。少しだけね。はい、someone want to read it in Japanese? Dashko, could you read?
はい、
OK、 じゃあまずは1から20節、1から20節お願いします。どうぞ。
はい、じゃあルカの2章の1節から20節、はい、読みます。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシーアン総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。
聞こえません。
お、聞こえないんやね。こんなに大きく話してるのに
聞こえてない。なんでかな。
あ、お前
OK。
あ、じゃあ読みます。
すみません、ルカ2章読んでます、すみません。
5節から、6節から。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで、貝場桶に、寝かした。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると死の使いが彼らのところに来て死の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民の、この民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場丘に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していた。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ておられる緑子を探し合った。それを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通り、だったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
はい、ありがとう。はい、そして今日はクリスマスのメッセージですけど、大体ね、西洋は歴史的にクリスマスという祭りをずっと前から守ってきたけど、でも今頃大体の人はクリスマスの意味がほとんどわからない。サンタさんとルーロフトナカイ、そういう話が多くて、うちの英会話でもそうですけど、多分そのせいですけど、でもクリスマスの話はよくわからない人が多い。別に歴史の詳しいことを言わなくてもいいですけど、クリスマスはなんでサンタさんとかトナカイがこの中東の非常に暑いところ祭りと混ぜているかというと、大体ね、冬至があります。冬至は、12月23日ぐらいと思いますけど、日が一番短い。そして日本でもスカンドナビアでもどこでもみんな同じ日に、太陽が日が短くする、そして その日から長くなるあのその礼あのなんていうまあ祭りを守ります。そしてまあヨーロッパは非常にあのスカンダナビアは非常にそうだけど日が短くなりますのでまあまるで太陽がなくなるそして蘇るというまあ祭り。そしてキリスト教はあのローマ帝国に広まった時にあのまあこれはいいか悪いかわからないですけどあのその時代のクリスチャンたちはその祭りをまあ用いてこれはイエス様が亡くなってそして蘇ったということを表しているからその日にイエス様の誕生を祝いしましょうと言いましたのであの、まあ、例えばここでは羊飼いは夜に外の山に行ってあの羊を見ていたということだけでもあのそれだけで冬ではないということがわかるあのきっとあの もうちょっと暑い時だと思いますそしてあのこの中にベツレヘムに宿屋がないから馬小屋とかそういうところに泊まっていたというのは多分イスラエルの一つの例祭イスラエルはあの杉越祭りとかカリイオ祭り天幕の祭りありますでいろんな人は田舎からあのエルサレムに来るとかあのエルサレムの近くのベツレヘムに来ますので多分その時に泊まるところはなかったからおそらくイエス様の誕生日はそういう礼祭の時だったと思います、はい、しかし私たちは別にいつでもいいですけどイエス様 の, あの誕生を祝いしますなぜかというとあの神様はこのように入ってきたのであの今日はこの話を3つに分けます最初はイエス様は時間通りに来た最初そして次はあの気づかずにあの来ました人はそれを気づかなかったであの3つ目はあの彼が来てから全てが変わったというあのメッセージですじゃあ最初イエス様は時間通りにあのこのように来ましたなんであのある人たちは気づいたけど、あの、ほとんどの人たちは気づかなかったということを言うと、まあ、旧約聖書に、あの、イエス様が来ると予言があります。何百年前に、あの、実は、800年前にイザヤという予言者が住んでいた。そして、今、イザヤの予言を少し読みます。あ、最初読むのは、あの、イザヤ7章。まあ、ユダヤ人はみんなこの、箇所を多分暗記してちっちゃい時から覚えていたけどでも実はこの意味は多分分からなかったけど今読むのはイザヤ7章14節それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる見よ少女が身ごもっているそしてあの男の子を産みその名をイマヌエルと名付けるということまあ、イマニュエルという意味は、エルは神。神。エル。エルシャダイ。エル。そして、イマンはヘブライ語では、まあ、共にいるということだから、この子は神様は私たちと共にいるという意味。これは神様はこの世に入ってくる。神様は社会に入ってくる。人間の世界に入ってくる。ということ。そして、あの、神様は、あの、火の中にとか、雲の中にとか、台風の中に来るんじゃなくて、赤ちゃんとして来る。紀元前800年ぐらいに、この予言がありましたので、あの、実は、アダムとエバが最初に罪を犯した時から、イエス様の話が予言されていた。創世記、この世界一番古い書物の、あの、三章、そして、あの、15節読みます。これはね、アダムとエヴァが罪を犯したところの神様の発言。私は今蛇と話している、サタンに話している。私はお前と女の間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくという予言があります。 まあ、エデン、あの、蛇の子孫と、その女の子孫。女の子孫、それはエヴァだから、すべての人類。けど、その子孫の一人は、ある日、その、あの、蛇を打ち砕くということ。それは、ある日、あの、エヴァの子孫が、サタンに打ち勝つということ。それは、イエス様が成就した、あの、予言。じゃあ、もっと詳しく言うと、またイザヤに戻ると、今度はイザヤ、あの、九章を読みます。イザヤの九章。まあ、最初はちょっと、いろいろな予言を見て、何を期待されるべきかを話します。お、こんにちは。サンタさんが来た。レインディア。OK。あの、イザヤの、イザヤ、イザヤ9章、はい、イザヤ9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、これを支える、今より徳子へまで万軍の主の熱心にこれを成し遂げるということですので、この箇所から私たちのために生まれる子供はどういうものかというと、まず、力ある神と呼ばれる。そして、永遠の父と呼ばれる。この人は、明らかに、神様だということ、どうぞ、座ってください。はい。そして、彼の主権は加わり、もう永遠に治めるという、ものです。そして、この赤ちゃんは神です。ということです。そしてイエス・クリストはそのように生まれるように予言されました。まあ、またいろいろな予言があります。どこで生まれる、いつ生まれる。よく皆さん知ってると思いますけど、東から王様の、三人の王様という話があります。クリスマスに。そして、金、モツ薬と、フランキンセンス、乳香。乳香を持ってきて、イエス様に捧げたという話があります。それはマタイ2章に書かれていますけど、その外国人はどこから来たかというと、イラン、昔のメディア、今のクルディスタン。彼らはメジャイと呼ばれていた。そのメジャイは、昔の予言を持って、それはダニエル書に書かれています。ダニエル9章25節、26節。イエス様はいつ来るか、詳しく、その予言が書かれています。ので、これを全部まとめると、ユダヤ人とその周りの国々はいつか救い主が来るということを期待していた。その子供は永遠の神、力ある神、永遠の父。まあ、神様、創造主というものだ。そして、その人はイエス。イエスは救い主という意味。イエスは、救う者。実は、ヤホエ、神様は、救う、人を救う。この人は救うために、来ました。うん。そして、時間通りに来た。その外国の、まあ、博士たちは、ちょうどその時に、予言通りに、来たことを。外国の人まで、イエス様が来ることを分かっていた。そして、イスラエルは、ほとんど救い主が来ると曖昧に分かっていたけど、でもほとんどのイスラエル人は、準備ができていなかった。こんにちは。どうぞ、座ってください。Yeah, okay, no problem. Glad you could come. はい。そして、じゃあ、 救い主が来る、神様が人となってこの世に来る。じゃあなんでその時に来た、まあこの予言紀元前800年に書かれたから、なんで800年後で来たでしょう。それはどういう意味でしょう。まあ最初に読んだ時にイスラエルはローマ帝国の元にありました。それは大事なこと。一番最初に神様は私のために一つの国を作ります、イスラエル、アブラハムの子孫を特別に祝福して他の国と性別します。この国が永遠に残る。他の国々はまあなくなる時がありますけど、イスラエルは決してなくなりません。今でも彼らは3000年前に話した言葉は変わってない。本当に3000年前の彼らの言葉は今でも理解できる。日本語どうでしょう英語もなかったでしょ。だけどヘブライ語はもうずっと少し変化はしてます。それは当然のことですけど、でも現代のユダヤ人がこの昔の予言そのまま読んでそのままわかる。私は100年前の日本語は読めない。キタリヌの意味がよくわからないしかしその国は神様は特別に祝福すると約束したけど、でも実は彼らはまあ虜のような感じだった。ローマ帝国の下で嫌われている立場でした。彼らはその昔王様がいたけど、今の彼らの上に治めている王は半分ユダヤ人で半分エドム人敵、そしてそのものはローマの下で支配していたから、もうイスラエルは昔の栄光は完全になくなった。こんなに多くの素晴らしい神様が与えた約束はもう全然なりそうではなかった。どうなるでしょう。でも実はその時に神様はそれまでにずっと待ってた。なんででしょう。私たちも同じです。心の準備ができていない限り、イエス様が来ても意味はない。なぜかというと、イエス様は誰に表されたでしょう。身分の低いもの、その夜に羊を見ていた羊飼い、牧人のところに来た。まあ現代言うと多分ガードマンとかトラックの運転手みたいな仕事じゃないかと思います。博士とか大学とかそういう教育を受けた人じゃなくて、ただの農家のところ。いいや大丈夫。そういうところに神様は現れました。そして彼らは自分の恥ずかしめをよく感じていた。大地君わかるかな。どうぞ。そして自分が本当に低いところにあって、自分が本当より恥ずかしい状態と分かった時に、イスラエルが分かった時にちょうどその時にイエス様を受けることができました。はい。じゃあガラティア書にこの箇所あります。ガラティア4章4節。ガラティア4章4節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を救わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すために、その結果私たちがこうとして身分を受けるようになるためです。その定めた時にイエス様は来ました。ここでは私たちはその神様の養子になっているということ。 どういう意味でしょう。あのちっちゃい子供は、例えばうちの子供はあの勉強中ので、あの例えば僕の、例えばこの営業、この英会話を受け継ぐことはできない。でも大きくなったら、まあ希望があれば受け継ぐことはあのあり得るでしょう。しかしちっちゃい時にはまだ何もできてないということ。そして私たちはあのまあ立法のもとにあるという、あの今書かれています。モーセはその受戒を与えて、あらゆる立法をイスラエルに与えました。そしてあのその立法はあらゆる自分あの人生の分野を制限しました。あの例えば何を食べたらいいか、何を食べてはならないか、そういうあの食べ物の規定とか、あの安息日とか、いろいろなあの規定を与えたけど、しかしあの そういう規定が多ければ多いほど、自分があの全然神様のルールを守れないということがよくわかる。あの例えば今10回ありますけど、私たちはその10回をほとんど破ったことあります。大体の人はね、全部破ったことある人もいるし、少し破ったことある人は多分いないと思います。だから神様はなんでその律法を与えたでしょう、なんでそのルールを与えたでしょう。それは私たちが完全になるためではない。それは自分が守れないということを理解するためだ。自分が罪深いということを理解するためで、神様はその基準を与えた。旧約聖書は本当に大きい。もう聖書を分けたら、これぐらいはあの旧約聖書で、これぐらいは新約聖書。ずっと律法律法律法、ずっとあのこうしなさいこうしなさいと神様は言ったけど、その理由はイスラエルは完全になるためではなくて、結局イスラエルはやっぱりダメだということを理解するため。アダムとエヴァが罪を犯して、自分が恥ずかしい裸であることを気づいたら、神様は、はい、あのさあその女の子孫はいつか蛇を打ち砕くという希望を与えた。そしてイスラエルはやっと自分の、 あの力が全くない、自分の、 あの立場が低いということを気づいたら、そして神様は、はい、準備ができたように入りました。じゃあ同じように私たちは、自分がもう偉いじゃなくて本当に恥ずかしいということを気づいたら、私たちもあのイエス様、この神様を受けることがあのできます。しかし自分が何でもできる、自分が何でも知ってる、自分が偉いと思う限り、全然神様を見ることができません。例えばマタイ2章のその博士たちは外国から来た。しかしエルサレムに着いたら、じゃあ王様として生まれる人はどこですかとみんなに聞いてた。多分みんな知ってるはずと思ってたでしょ。だけどみんなは、え？え？そしてヘロデ王は、え？なんて？王だって？私は王。あの人は誰？そしてイエス様を殺そうとしてた。イスラエル人はあのそれでも、そういう立場でも自分のプライドはありました。自分の罪を認めなかった。自分がその国であの自分 の, あの力によってまたローマを追い出すことができると思ってた。けどとんでもない、そんなことは何もできなかった。そしてその あ, のある人はそのことを気づいたら、イエス様はその人たちを救うために来ました。あの、最初に読んでた、あの、ルカ2章、ちょっと戻ってください。イエス様が生まれてから、誰に現れた？まあ、気づかれずに来た。気づかれることなく、そう気づかれることなくあの来た、はい、イスラエル人には。じゃあルカ2章、あ 今度は、あの、4、あ、すみません。25から、あの、25から、35まで。大輔、読みませんか ?25 から35。
2章。
ルカ2章。はい、25から35。はい、お願いします。
ルカ2、25から35。はい。でその時エルサレムに、ね、シメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの名が進めることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上に留まっておられた。また死のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊の告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のための、ね、立法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人のを照らす啓示の光、見た見すらえの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。
はい、あのここでこのイエス様が本当に現れた、この人がよく分かったあのですけど、あのシメオンという人はまず経験で、あのイスラエルの慰められることを待ち望んでいたとまず書いています。彼はイスラエルの低い状態、恥ずかしい状態をよく分かったから神様の救いを求めていた。そして心の中に、私は救い主をあの見るまで絶対死なないという信仰がありました。神様はあの公に真実を与える、聖書の中で。そしてあの個人的にも真実を与えるものです。 ある人には特別な知識、特別なあの理解を与えます。この人は特別にあのこの時代はイエス様が来る時代だと分かった。まあ神様は私たちの救い主だから、あの創造主だから、まあ、それは不思議ではありません、ね、特別な知識を与えることができるでしょう。そしてあのやっとイエス様が来たらあの気づきました。そして反応してあの人に知らせました。少女に生まれたもの、アダムは罪がありましたので彼の子孫も罪があります。僕はオーストラリア人だから、私の子供はあの書いてある通りにオーストラリア人あの例えば僕はあの日本じゃなくて南アフリカに引っ越したら、じゃあ子供は南アフリカに生まれるものです。もしロシアに行ったら子供はロシアで生まれるものです。多分ロシア語を話している。どういうことかというと、父が行ったところに子供はそこで生まれる。じゃあアダムは神様のところから離れて罪を犯した。そしてそのイチジクの葉っぱによって自分の恥ずかしさを隠そうとしてた。そしてあの神様から追い出された。そして罪の状態で彼の、まあ、暮らしていたから、その時から全て生まれてきた子供たち、まあ、私たちはみんな罪の状態で生まれてしまう。神様から離れる。アダムは戻りたかったけど、でもこの予言通りに定める時にその女の子孫は蛇を打ち勝つ、打ち砕くから、その時まで待つしかなかった。それは長いか短いか神様は言わなかったけど、それが完了するまでに待つしかなかった。そして、あの、 みんな罪によって生まれる嘘をつくものです。私たちは裏切るするものです。私たちはために物を盗むものです。嘘をつく、偉そうにする、喧嘩する、みんな罪を犯す。罪を犯さない人は一人もいない。で、どんなに頑張ってもそれを変えられない。自分の罪は例えば事故から頭の中に抑えるっても心の中にその罪がある。実際に抑えることができても抑えられなかっても罪がある、ね、そしてじゃあイエス様はもしマリアとヨセフの子供だったらイエス様も罪人になりましたんでしょう。しかしもし罪人はもしイエス様は罪を持っていたら罪人を救うことができなかった。自分の罪がある。例えばちょっと簡単な例ですけど殺人事件があります。大使と私が人を殺した。そして裁判で大丈夫です、私は大使の罰を払いますで裁判官はそれは無理、お前も有罪だから自分の罪があるから他の人の罪の代わりになることはできない。だからイエス様は罪のないものでなければ私たちを救うことができなかった。そして人間でなければならない。神様はその罪を許すためにやっぱり人が人の罪の罰を払わなければならない。犬ではない。犬は必要、十分ではない。動物は十分ではない。昔の社会では大体動物の生贄がありました。けど、やっぱり動物は私たちの罪を取り除くことはできない。それはありえない。じゃあなんで動物の生贄が始まったかというと、それは印。他のものの血によって私は救われるということを教えるために神様は一番最初にその動物の生贄という制度を始めたけど、でもそれは実際に私たちを変えることができない。しかしイエス様が来たら人間として、しかも罪のないものマリアの体内で創造されたもの、罪のない存在として神様はまるで本当に体を用意してこの世に入ってきて、彼こそ私たちの罪をの問題を解決できた。さあ誰が救われるでしょう。ここに天使が羊飼いに何を言ったでしょう。14節、糸を叩きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御心にかなう人々に平和がある。けど御心、神様の心を誰が達することができるでしょう。無理。だから養子になります。例えばマイカはジェフの子供になろうと思ったら無理、歴史は変えられない。けど養子縁組だったらできます。だから私たちは神様の子供として養子されるわけです。養子ということで、イエス様が罪を犯さなかった。イエス様は亡くなって、そして神様だから全ての人の罪を取り除くことができる。蘇ったことので、悪魔に打ち勝つことができました。そして、私たちをみんな養子する権威があります。養子でも本当の子供でも法律的には一緒、同じ権利がある。だから誰が養子されるということになります。誰が救われる、神様の子供。でも私たちはその決心を自分でしなければならない。神様の子供になるためにどうしなければならない。まず自分の罪の状態を認めることがまず必要。もし自分が罪人じゃないと思ったら、じゃあ 今でも大丈夫けど心の中でやっぱりダメですね。やっぱりやりたいことは全部できない。やっぱりどんなに頑張っても罪を犯してしまう。人に優しく しようとしても喧嘩してしまうとか、もうどうしても嘘をつくとか、どうしても誰かを許すことができない、どうしても正しくできない。それを認める人はじゃあ救い主を求めるわけです。そしてその時にイスラエルのまあ数人か救い主をやっと求めるようになったら、神様はこのように来た。まあ今は同じです。そしてじゃあ時間通りにイエス様は来ました。昔の予言、たくさんの予言を一瞬成就しました。どこに生まれるか、いつ生まれるか、どのように生まれるか、何を名付けられるか、それは全部イエス様に成就しました。イエス様は気づくことなく来たということで、ということはほとんどの人はヘロデ王とか、自分が王だから本当の王はいらないということ。いや、私たちも大体クリスマスの意味がわからないというのは同じです。私は自分の王だから他の王様はいらない。自分で人生の何が良い何がダメということとか基準を自分で決めることができるでしょう。そう思ったら神様はいりませんというか神様は邪魔だから偶像が本当にいいですよね。偶像は何も言わない、優しくしなさいと言わない、ちゃんと税金払いなさいと偶像は言いません。お金ちょうだい、まあ、その時になんかお守りとかによって自分が運が良くなると思うかもしれないけど、しかし偶像は何一つ語りませんので、私たちはそっちの方に向く。しかし生きている神様は完全でありなさいと言います。でも完全では無理。それで救い主が入ってくる。イエス様は私たちはこのように考えています。彼は亡くなった時に私たちも同時に亡くなっているので、それさえ認めれば神様は新しい霊を私たちに与える。その心、新しい心は神様に従いたいという思いがあります。前はそうでもなかったけど、今は正しくやりたいという気持ちがあります。そしてそれだけではなくて、思いだけではなくて、実際に神様の霊はうちに宿って、それを実行できる力を与える。しかしそれは全部私たちの決心。神様は無理やりに誰一人にも従わせない。みんなは自分で決めなければならない。しかし神様に従おうという気さえあれば、どうぞ私を受け入れてください。そして私、イエス様は私たちの中で神様の技を行うものです。そして死ぬまでにこの古い性質がありますけど、しかしそれはどんどん変わる。神様の思いが私たちの思いになります。神様の価値観が私たちの価値観になります。神様の技が私たちの生き方になります。時間かかります、問題がかかります、あらゆるプライドを砕く必要がありますけど、でもそれは神様の働き、私たちの働きではない。自分を救うことはできない、恥ずかしいだから。でも神様はできます。そして最後にイエス様が入ってきたら全てが変わるということです。イエス様がこのように入ってきたら、ただの70年間がイスラエルに与えられました。まあ多分72年と思います。イエス様は歴史に多分紀元前2年に生まれたと言われています。ね、カレンダーはちょっと変わっている。2年、紀元前2年、そして紀元後70年にローマは イスラエルに入ってきて、その国を滅ぼしました。で、ユダヤ人はあらゆる国々に散らされました。ロシア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、南アフリカ、南アメリカ、もう全部で、ユダヤ、イスラエルというもの、国がなくなった。で、2000年ほど時間があって、やっと神様はイスラエルを戻しました。第二次世界大戦にイスラエルはあらゆる辛いことを経験したら、やっと神様はそろそろ準備ができた。そして、あのユダヤ人を連れ戻しました。じゃあ最後に一つの予言を読みたい。そしてそれで終わります。あの、それはイザヤ11章。このイザヤはたくさんのイエス様に対する予言が与えられたみたいです。はい。あの、イエス様は昔のダビデの子孫ですから、あの、ダビデの子供は王になるわけです。あの、ダビデの父さんはエッサイというものですので、まあ、ダビデ王様の子供ということで、あの、一節は説明しています。イザヤ11章一節。あの、エッサイの根株から、あの、新芽が生え、その根から脇枝が、あ、若い枝が、あの、出て実を結ぶ。まあ、イエス様は、その昔のイスラエルの王ダビデの子孫で生まれるということで、その上に主の霊がとどまる。それは知恵をと悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。そのことは主を恐れることを喜び、その目を見るところによってで裁かず、その耳の聞くところによって判断を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で、あの、悪者を殺す。イエス様にはすごい愛深いところはありますけど、怖いところもあります。なぜかというと、創造主は救い主でありながら裁き主です。五節、正義はその腰の帯となり、真実はその、胴の、あの、帯となる。しかし、それから六節、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、ライオン、こういった家畜が共にいて、小さい子供がこれを追いつく。あの、メウシとクマとは共に草をはみ、その頃は共に伏し、獅子も牛のように藁を食べる。血のみの子はコブラの穴の上に、あ、の上で、あの、戯れ。あの、血離れした子供、子は、あの、無虫の子に手を伸べる。ということで、イエス様が私たちを救う、そして、世を裁いて、そして、このような、エデンの園のような存在をまた作ります。それは、まあ、天国というか、あの、イエス様が戻ってきたら、この世はこうなります。もともと私たちは、肉を食べなかった。野菜でした。けど、今はもうしょうがない、肉を食べる、あの、習慣がなってしまったけど、でも最初はそうではなかった。今は喧嘩するけど、最初はそうではなかった。今は死ぬけど、最初はそうではなかった。罪の呪いのために、彼は全部入ってきたから、それを片付ける、取り除く、救い主はできるけど、その時代に入るかどうか、それは私たちの決心です。正しいものしか入れないので、イエス様の養子となる人は入ることができます。それは本当のクリスマスの意味。イエス様が生まれたら、まあ30年ぐらい経って、そしてイエス様が、あの、教え始めて3年後に十字架につけられて蘇ってキリスト教、まあその時に広めたけど、70年は期限でした、締め切り。それまでにユダヤ人が 従うかどうか決める必要があります。でもあのクリスチャンは実はあの逃げたけど、あのクリスチャンではないユダヤ人はあのローマによってみんな殺された、そして追い出された。さあ私たちにもそうです。ちょっとその11節を読むと、その日、もう本当に続けていますよ、その日エサイの根は、あ、ごめんなさい、その日主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、パトロス、クーシュ、エラム、シロアル、ハマテ、あの海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を掲げとか書いています。その日に、その日、いつの日、イスラエルが戻ってくる日、それは今、最初のバビロン捕囚にイスラエルが追い出されたけど70年後に帰ってきた。しかしイエス様が来たらユダヤ人は、イスラエルは再び世界に散らされた。もう1900年間その状態でした。しかし第二次世界大戦に大幅変えてきた。今何百万人ユダヤ人は昔の国に住んでいる。神様が彼らに住むべきところとおっしゃったところに住んでいる。エルサレムに住んでいる。そのあるところはまだイスラエルの手に入ってないけど、でもこの予言が私たちの目の前に成就した。今は締め切りです。私たちはもういつまでも決めることはできない。すぐに決めなければならない。神様を認めるか認めないか決めましょう。イエス様はせっかく来て私たちを救うために来られているのに、ほとんどのユダヤ人は断れる。あの、退けた。断った。そして救われなかった。じゃあ、あの、すべての人には、外国人には、全世界の人たちには同じ、あの、ことがあります。イエス様が来た。クリスマスはもう世界中に広がって、みんな知ってますけど、でも、本当にそのクリスマスを受け入れているかどうか、それは、あの、ほとんど受け入れてない。救いは、私たちはわざわざ受け取るものです。神様は、誰でも養子します。誰でも彼の全財産を与えます。誰でもその人の心を変えます。しかし、この条件がある。まず、神様は欲しい。いらんと思ったら、じゃあ、関係はない。自分が変えられたいと思う。今のままはダメということをよくわかる。僕は中学生ぐらいに、まあ、若い時でしたけど、中学校の時に、あの、本当に友達関係で自分がどんなに悪い人とよく分かった。小学校はまあ、自分がいい人だと思ってたけど、中学校入ったら、いろんな恥ずかしいことをやって、落書き、人、友達裏切るとか、嘘をついたりとか、親に従わないこととか、まあ、そんなに悪くないかもしれない、社会には普通だと思うかもしれないけど、でも本当は心の中で私はダメだと分かった。その時こそ、じゃあ神様は私でも救うかしらと祈って、イエス様が入ってきて私の目を開いた。そして救われた。新しい心をいただきました。そして神様に従おうという気持ちが与えられた。まあ、完全ではない。もちろん、罪と毎日戦いますけど、でも、養子です。養子は養子。法律的に養子。どんなに親に似てなくても、養子は養子。子供。そしてその権利は私たちにも与えられる。皆さん、救われましょう。神様を無視してはならない。神様を認めましょう。この予言、昔から、歴史の一番最初から神様は、何をするかを明らかに与えましたので、しかし反応は私たちの側です。イエス様を受け入れるのは自分の罪を告白して、そして神様を心に受け入れること、そして 新しい心をいただく、そして神様の子供となることです。それは祈りでできます。じゃあ祈りましょう。天のお父様、感謝します。クリスマスは本当にただの、 家族の祝いとかプレゼントの日だけではなくて、神様に出会おう、そうなんです。どうか今日は本当のクリスマスの意味で私たちも救いを受け入れることができるように助けてください。私たちの罪が多いですが、あなたは私たちを許します。感謝します。そして私の心に宿ってください。私の心を変えてください。あなたの子供として私を養子してください。そして神様の子供として生きていくことを教えてください。あなたは全て私の祝福を求めておられることを分かっています。感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。